YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月の19日火曜日、第420回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばなせしりは次期へもと、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅は、そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いします。いたします。さて、先週はですね、まあ、彼がね、気になっておりました、気になっていたりですね、一度は絡ませていただきたいと思っておりました、学婚ね、いわゆる、まあ、今話題の町婚なんなわけですけどね、そちらに合わせて過去にですね、まあ、ご出演いただいた劇団モラトリアムパンツさん並びに、まあ、劇団三国さんらとですね、共に駅前にて学 F フライヤーをね、配布させていただいたり、またその後学 F の新規番組立ち上げについてね、劇団祭りの準備さんにも加わってもらいながらですね、さらなる展開についてさまざまに忌憚のないご意見とご意思交換をさせていただいたりしたわけなんですけどね、まあ、そこには梅雨空を吹き飛ばすようなね、熱いパッションと、力強いエナジーを感じないではいられなかった、そんなサンママンことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、ライブ終わったばかりなのですが、またまたライブ出演させていただきます。今回はカラバー全員での出演ではないのですが、なんだか楽しくなりそうな予感。詳細は後ほど。あ、お昼は親子丼食べたよ。まんまでしたーといったことで笑ってもいいですよ。ここで基本的な重要パスワードとしては、とにかく、ま、ライブと。ま、そして、親子丼ということはですね、ま、結果的に、ライブ、親子丼。親子丼ライブといったことに尽きるのかなといった、そんな学芸第3週目アシスタントといえばこちら、
池田彩子です。
はい、さあ、親子丼娘、一緒にやっております。親子丼娘はないか、そんな池田彩子さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけどね、
はい、
さあ、彩ちゃん的にはここのところの印象や近況を伺いたいんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、もう、ライブが、
おお、まさしくライブだったわけだ。
まさしくライブが16日に、
うん、はい、はい、今回はまた秋葉原のいつもの秋田犬とかじゃなくて、
ではなくですね、
池袋
の、
あ、また、はい、ちょっと殴り込みかけてきたかな
ロサという、あの、ライブハウス、
ほら、かっちょいいじゃん。
で、
はい、ちょっとこう、なんとなくいつものアイドル路線じゃなく、
あ、違います、あの、とても異色な感じの、
異色な感じ、はい、ちょっとあのリスナーの皆さんにご紹介してあげてくださいよ。
そうですね、あの、他の出演者の方々はみんなバンドだったり、
ほうほうほうほう、バンドのっていうのは、そのロックンロールバンドだったりとか、レディースバンドの、
そうですね、
楽器持ってるわけだ。
楽器持ってます、みんな楽器持ってました。
で、お嬢ちゃんたちみんなは親子丼持って、
いや、持たないです、ね、はい、親子丼はさすがに持たない、
持たなくて、
はい、
で、アイドルがそこにポツンと混ざって、
そうですね、
そう、ちょっと異質っちゃ異質な空間だね。
まあ、異色な、異色は異色なんですけど、異色なりに面白いのかなと。面白かった。
逆に冷たくされたりそういうことなかった
あ、もう、はい、もう皆さん
とても温かくしてもらって、はい、よかったじゃない。
ありがたい話ですよね、本当。
もうだって、もうそろそろね、はい、AKB さんじゃないけどカラフルバードの、はい、ファンの方だったりとか、それを目指してお越しになるようなね、
はい、
方もまたおいでだったりするでしょうから、ね、コロナビアとか飲みながら盛り上がってるお客さんもいらっしゃるんじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、うん、お酒も飲める場所だったので、
いいじゃないですか、
ね、酒飲みながら、
はい、まあ、そんなことでライブは盛り上がったりとか。
そうですね。
その他には、
その他、まあ、終わったばかりなんですが、うん、またまたライブが、
もともと、
はい、それはどういった感じ？今月末です。
今月末、どちらで、
はい、あ、それはあの秋葉原の秋田犬で、
秋田犬いつもの、はい、大盛況だったとこだねえ、
はい、
今度もまたあれですか、あのチームで、
今度は、3人だけ。
あ、そうなの。
はい。
ちょっとまあ、じゃあ、オープニングでまた時間なくなっちゃっていけないんで、
はい。
どうぞ、アナウンスしていて、はい、いておかれたらいかがですか？
はい。ですね、6月30日土曜日に、うんうん、 秋葉原の秋田犬にてですね、うんうん、プロレス的音楽エンタメイベント、ハッピーという、はい、
おあなたたちが女子プロかなんかでやるの？
違いますね。
ドロンコプロレス見たいよね。ドロンコプロレス。
はい、でもハッピーというあのイベントに、ライブイベントに出させていただくんですが、16時15分開場の16時30分ですね、開演で2000円ですね、チケット代が。
なるほど。
とあとドリンク代が別なんですが、うんうん、まああの結構たくさん出演されます。
おお、そうなんだ、
はい、
はいはいはいはい、
あのアニソンあり、うん、私たちのようなオリジナル曲もあり、うん、みたいな、うん、はい、
なるほど、
結構面白いイベントになるんじゃないかなと。
わかりました。じゃあそれはまた本編の方で、
はい、
詳しくお伺いすると、
はい、
プライベートなことも含めてね。いや、まあ、お嬢ちゃんはまたその自分のオリジナルコンテンツについてもね、
はい、
今日は何と言っても自分の担当放送ですから、
はい、
そんなことも本編で詳しくお伺いできればというふうに思いますね、
はい、
さあそして、本日はですね、なんとも大変な、またこの梅雨時期に来てのね、
はい、
めったに来ないところに、梅雨時期の中で台風もね、押しかけてるみたいなことなんですけども、うん、そんなものも吹っ飛ばす勢いで、ね、
はい、
元気に明るくお送りしてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM。
こんなで始まりましたね、本日の学大 FM ですけども、台風がこの時期に来るなんていうのはね、まあ、そうそうないっていうことらしいんですが、
ね、
お嬢的には大丈夫でしたか？
いや、もうあのちょうど渋谷を通ってくるんですよ、うん、ここに来るのに。
あ、はいはい、
まあすごい人でした。
あら、本当、はい、やっぱりその移動できないで立ち往生みたいな。
いや、まだ多分そこまでは行ってないんですけども、うんうんうん、早めに帰ろうっていう人が多いせいで、多分そんなに混まないであろう時間帯だったはずなんですけど、普段だったら結構もう人がいっぱいで。
あ、そうですか、はい、まあ、だからそんな中をね、まあ、本当にタクエフの放送に向けて、
はい、
ね、元気いっぱいお越しになっていただいたり、またそんなあやちゃんを目指してファンの方も駆けつけてくださったりなんかで、ね、ね、いつもの、まあ、手羽先でしょうか、この匂いは。最近唐揚げとかはね、また美味しい店がたくさんあったりなんかしてね、なんかもう持ち込んでいいかバクバク言ってたりなんかするケースがあるんで、まあ、それはそれで楽しんでいただけたらなというふうに思いますけども、まあまあね、今日はあやちゃんの担当放送ということで、あやちゃんならではのまたね、
はい、
そういったいろんな楽しい情報をね、明るく元気にお伝えしていただければなというふうに思いますし、
はい、
またゲストにね、学園でおなじみの、お顔が今日はですね、
はい、
控えておりますことで、
はい、
また新規番組立ち上げ的なことでね、新しいどんな新規時期が待っておりますやら、うん、どんどんと番組の方を進めてまいりたいと思います。それでは最初に、まずいつものようにね、本日のカキカンドメールの紹介からお送りしてまいりましょうかね。はい、それではまず最初にいただいてみますのは、ラジオ出演ありがとうございました。モラトリアムパンツは主催は橋本さんということでね、とても楽しくやらせていただきました。さて、お誘いいただいたチラシ配りなのですが、時間帯はいつ、何時から何時ぐらいを予定していらっしゃいますか？その日、僕らも稽古をやっているので、僕は、疑えないのですが、他のメンバーは駆けつけられるようにできたらなと思っております。ありがたいお誘い、嬉しい限りです。どうぞよろしくお願いいたしますということでね、これはどういうことかと言いますと、前回ご出演いただきましたモラトリアムパンツさん、7月に千本桜ホールで舞台公演が控えておいての劇団なんですけどね、はい、なかなか積極的だったり明るい、メンバーの皆さん、主催の、ね、橋本さんを筆頭に、
はい、
また7月公演ということで、近くじゃないですか、
はい、
要するに日程がね、
うん、
だからその私が前々からそのマチコンさん、学コンさんに興味を持たさせていただいてたってこともあって、
はい、
学園フライヤーをなんとか、うん、駅前で配布したいなっていうふうに思ってたんですよ。
はいはい、
で私だけじゃまあ心もとないということと、
はい、
またその皆さんが公演が近いということでいかがでしょうということでお勧めさせていただいたら、早速、 ご賛同いただきまして、
はい、
一緒に、スタッフの佐山さん、うん、副座長かな、
はい、
綺麗なお嬢さんですけどね、
うん、
あと中さんって言ったかチュンさん、チュンさんじゃねえな、
うん、
中、前中中後ろの、
はい、
チュンさん中さんって言ったかな、もちろんお嬢さん、綺麗なお嬢さんいたんだけど、ちょっとごめんなさい、名前失念しちゃったんですけども、
はい、
その方たちなんかと、また、うんうん、劇団、うん、みくりのね、座長の吉田氏なんかも お出かけになっていただいて、
うん、
チラシ その配布をしたり、で彼らは彼らでその公演 の, あの配布をしたりということでね、
はい、
まあ、あれですよ、その中でも特に劇団みくりの吉田氏なんか
は
もう早稲田祭とかそういうんで結構やりつけてんでしょうね。もうプロの配りですよ。もう追っかけてって持って帰れこらみたいな。まあそれはないけども、でもすごいです、やっぱりノウハウとかあれをちょっと俺が伺いたいなと思うぐらい、あもうすごいパパパパ配っちゃって、もう予定よりも1時間も早く配り終えちゃうみたいな勢いで、多分 4,500 は優に配っちゃったんじゃないかと思うんですけどね。まあそれの甲斐もなく今ちょっとこれからは甲斐が出てくるのかどうか。まあまあ今日は何でしょう、台風なんでね、
はい、
徐々にまたそれが甲斐が出てくればありがたいなというふうに思ってますけども、うん、モナドリアンパンツさんの方もね、1名でも2名でもチラシをご覧になって、公演に参加してくださるような方がいたら、よろしいんじゃないかというふうに思いますし、また今後ともコラボレーションのほどできたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、続いて、
はい、ご連絡ありがとうございます。劇団祭りの準備の吹上和樹さん、
はい、
確認したところ打ち合わせ自体は17時ぐらいに終わるようで、18時ごろには楽大の方に到着できそうです。暫定的な企画書もできたので、またこれ
んこれからも
またこれからもなんとか食らいついてやらせてもらえたらと思います。はい、話は変わりまして、7月31日に木場の方でバーベキューをやる予定ですので、よろしければご参加いただけたらと思います。
はい、ではまあそういった意味で言うとね、先ほど の, その学校町コンさんもそうですし、
はい、
こちら の, その祭りの準備の吹上和樹さん、
はい、
それとまあ劇団三国の吉田さん、
はい、
でまた同じく劇団 の, そのモラトリアンパンツさん、
はい、
若い皆さんたちがこうご熱心だったりとか、
うん、
非常にこうエネルギッシュな活動なり、
はい、
そういったこうまあ心意気というかな、
うん、
そういう、こうソウルというかスピリッツを、うん、拝見するにつれて、サママンも頑張らなきゃいけないなと思ったり、
はい
ね、またこうなんていうでしょう、こういう7月31日にその騎馬の方でバーベキューやるから、
はい、
キーボさんもいらしたらいらしてくださいよみたいなお誘い、これは非常にもう嬉しいに違いないんですが、嬉しいんですよ、
はい、
ところが吹上和樹何考えとんねんという部分で申し上げるのであれば、あえて呼び捨てにさせてもらいますけど、
はい、
31日火曜日アンケート話なんで、わし放送やから行けるわけがないでしょっていう。そんな吹き上げ師は、今後学園の新しい番組立ち上げようって言ってるのに、何を見てるんだとか、何を考えとんだっていう話で。だから、それはね、一方笑ってるから意味は通じるよね。
はい、
だってもう、学園にこれ食らいついててもやらせてもらえたらと思ってますって言ってんのに、レギュラー番組の日にちぐらい覚えとけって。まあ自分たちはその火曜日っていうアイデアじゃなくてね、
はい、
まあ他にやる曜日とかもあると考えてるのが分かりませんし、うん、まあちょっとそのバーベキューの方に気を取られちゃったのかなっていう感じもしないでもないんですけども、
はい、
まあでも若さあふれるね、彼らのことですから、
はい、
またどんどんとバーベキューも盛り上がるでしょうし、
はい、
私はそんなことで伺えないと思いますけども、またいろんな形でね、学大 FM、はい、また別枠についてのそういう構想もね、
はい、
実態的にどんどんと進めていかれればというふうに思います。うん、劇団祭りの準備さんお芝居の方も頑張っていただけたらと思いますよ。続けてお世話になります、マチコン .com 運営のトリーセブン穂坂です。これはね CEO さんだから社長ですよね。
お
日産の自動車でいうと、
はい、
CEO っていうぐらいですから、あのカルロス・ゴーンさんみたいなことじゃないですか。
あ
偉い方ですよね、トップの方ですよね。
お
学校とかマチコンって聞いたことある？お嬢
なんかチラッと聞いたことは。
お嬢なんか言ったらもうあれじゃない、それこそ徒党組んで若い男子が集まってきたんじゃないの。 ただ、うん、女の子はでも安いんだよね、5000円ぐらいで参加できるからね、うん、で男子が6000円ぐらいなのかな、うん、みんなでも楽しそうでしたよ、雨の中ね、うん、この梅雨時期なのに、やっぱり、うん、もう若さあふれるイベントだったわけですけど、うん、そちらをマチコン .com を、まあ、運営されるあの、はい、チュリーセブンの保坂さん、昨日はありがとうございました。テレビなどでここよく聞いてくださいよ、
はい、
テレビなどでサンママンさんのことを存じておりましたので、 お会いできて大変嬉しかったです。ほらもうこの界隈じゃ俺は大したことないけど、こいつが有名だからね、
さんまが、
あれが、あ、まあだからそんなことでね、学大 FM の、はい、ご出演に関しても大変、お話ありがとうございますと、うん、ぜひよろしくお願いいたします。また次回学校の際は、駒沢通り沿いエンポリオカフェにてアフターパーティーを行っておりますので、ぜひご出演いただければと思います、また事務所は目黒区高間 3-16-8 浜崎ビル2階にて、これね、俺は知らなかったんだけど、はい、コワーキングスペースなんていう今ワードがあるんだね、まあ、なんか場所スペースをこう、はい、ワークショップとかそういうのだったりとか、いろんなそのスペース貸しなさるのかな、とかそういう今はこう事務所を持たなくても、
はい、
パソコンで全部作業できたりするじゃないですか、
はい、
でいろんなそういう業態だとか、あの、うん、一周こう格闘技みたいにして、いろんな人たちがそのスペースに集まって、はい、そういったことを活動されるようなスペースを、まあ、貸してあげるっていうか、あの、まあまあ、そういうふうにして運営していらっしゃりもしているみたいで、そういったことなんで、お気軽に遊びに来てくださいといったことでお声掛けをいただいたんですけどね、
はい、
コワーキングスペースなんて知ってた？
いや知らないです、ね、初耳ですね。
多分だからね、今時の、ビジネス形態なんだと思うし、また若い人たちはそういうふうにしてご利用なさってるんじゃないですか、とにかく、まあ、そういったふうにしてそのマチコン .com さん、
はい、
ツリーセブンという会社組織になってるんだと思いますけども、まあ盛況のままにね、
はい、
今回のマチコンも無事終えられたみたいで、次回はまたちょっと秋口らしいんですけどね、
はい、
よかったらサンママンさんにね、ぜひ、歌っていただきたい、出演願いたいみたいなお話をいただいたんで、
はい、
まあその時はサンママンとしてのみならず、
はい、
豆腐マンと豆腐レディみたいな、ちょっと違うかな、わかりませんけど、
はい、
まあ、いろんなバリエーションあっていいんじゃないですか、ね、はいはい、まあ、そんなこんなで、
はい、
マチコン .com さん、ね、今後とも一つまたいろんな意味でコラボレーションさせていただくとか、お付き合い願えたらありがたいなと思っておりますし、
う
ん、またキーイベントの方もね、どんどん盛り上がっていっていただければ、
はい、
街のその活性化とね、
はい、
発展に寄与できるという部分では、まあ、同じ街ぐるみのことなんでね、
うん、
頑張ってまいりたい、まいりましょう、
はい、
はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、劇団三国座長の吉田秀さん、
お、来た
チラシ配りを通じて、うん、マチコンの盛況具合も調査したいという思いもあり、
なるほど、
早い時間からお邪魔させていただきました、
うん、
高田の馬場でもできるのかなとちょっと思いを馳せています。
なるほど。
さて吹上市のご紹介と含めて先日の会合はありがとうございました、
うん、
改めて物の見方考え方を多様に持つことが人生を
豊穣にする、
豊穣にすることに通じるということを認識しました、う
ん、なるほど。
もしかしたら19日火曜日に戸村氏にすでにお声をかけていたりしていらっしゃれば、
うん、
19日に伺います、
はい、まあ、これはどういうことかというと、その学校にね、
はい、
先ほどから申し上げている劇団三国の、ね、
はい、
座長早稲田のドンと称されております、
はい、
称されているのか称しているのか
、
称してほしいのかよく分かりませんけども、そんな吉田氏がね、
はい、
まあ、参加してくれまして、
はい、
まあ、学芸フライヤーを先ほど言ったようにもテキパキと配っていただいたりとかね、そういった形で、まあ、イベントの参加がなった後、
はい、
かねてからそのそれこそ何度も申し上げているように劇団祭りの準備の吹上市が、
はい、
学芸フとまた別枠で番組をやりたいということで同じく意をして、
はい、
お持ちの方たちにそれぞれ集まっていただいて、お話をした方が早かったりとか、
はい、
またその効率がいいのかなと思って、でまたいろんな意見もこう出ればね、
はい、
差しで話しているよりもそれこそこういろんな3人よりも文字の知恵じゃないですけども、いろんなアイデアとかも出てくるのかなと思って、
はい、
まあ、お話しさせていただいたわけなんですけども、今日はまあ早速ね、その学芸府のこういう操作性とか、
はい、
そのセッティング等々の細々したことを、自分で、享受されたいと、
はい、
熟知するんだというふうなことでね、これも朝からずっとこれも あの仕込みの段階から撮影してもらってるん で、うん、でそれについてはまたあと後ほどねご自身でどんな印象を持たれているのかということのことを伺ってまいりたいと思いますし、
はい、
その学校についても興味を 持っておいでだということで、彼はやっぱりそういった部分でアカデミックなものをお持ちなんでね、はい、どんなふうにそういうマチコン自体を俯瞰しておいでなのか捉えておいでなのか、でまたそれについてどういうふうにこう参画されていきたいのかみたいなことを後ほど伺えればなというふうに思いますね、
はい、
続いて、そうなんですよそうなんですよということでキーボード&アレンジの高木純氏、あの時代の制作を知っている同世代の人と話をするともう笑い話ですADAT、これはデジタルオーディオテープのことなんですよね、はい、マスター作っていたら出てこなくて出てきたと思ったらテープがちぎれて何度も泣き読みましたからこれなんかあるよねこれビデオテープでもあったよねそんなもんね、はい、そんな機械でも、ところがこれ録音機器なんで、
はい
ビデオなんかと問題にならないぐらいお高くて当時がね、はい、1台68万円ですからねと、それは2分の1インチもそうなんですけども、
はい、
あの時代俺もだって2分の1インチとかって8トラのやつ持ってたけど、はい、75万ぐらいしたもん、これはもうあれだから部屋にどんとあの座ってんだけど、
はい、
誰も買ってくれないし持ってくのもあの持ってけないしあら大変な思いしてんだけどただ彼に言わせると、
はい、
あの時代を知ったものこそ現在のマシンを真に操れるものと確信しておりますと、最近の若手アレンジャーは、はい、プロツールで120トラック、
はい
くらい持ってくるそうですよ。しかしトラックが多いと無駄に TD の時間がかかったり意味不明な音も相当あるようで、うん、良いサウンドはより絞られた音像から生まれる。これをポリシーに編曲していますということで、だから、まあ、今回その豆腐ソングを3曲リリースするんで、
はい、
今あの昔彼に、アレンジしてもらった曲を、
はい
まあ、オクラに入ってた向きがあるんですよ、
はい、
でそれがちょうどその戦隊ものでかっこいいのよ豆腐マンみたいなもうそれこそなガッチャマンとかマジンガー Z のテーマソングみたいで、はい、もうハードロックバリバリ
うん
そこで豆腐マンみたいなことでやるわけさ
あ
もう早く歌いたくてしょうがないんだけどでそれを彼に今新しく、
はい
まあ、アレンジがどうなるか分かんないんだけど、
はい、
カラオケがあればそれをマスターテープ持ってきてかぶせれば、はい、歌詞を変えればいいだけなんで、
はい
でそれやろうと思って今この預けたんだけどそしたらその懐かしい時代のこうお話がね、
はい、
またこうやって聞けたりなんかしてこのタクが大体ほらこれで大体16チャンネルなんですけど、
はい、
今の子たちはほらさっきのここにあるみたいに120チャンネルとかってやつ
を
持ってきちゃうわけ、
はい、
でデジタルだからそれは可能なわけね
うん
俺はもうすごいよねただ彼に言わせると、
はい
まあ、要するに、たくさんあってもねそれはそれでいいのかもしらんけども、まあ、TD に時間がかかったり、まあ、いろんなことでそのアレンジっていうのは果たしてそういったことだけではないだろうということを申し上げているわけなんですけどね私もそれはもう本当に賛成だと思いますし変な話これちょっと専門的な話だけどドラムとかで録音してると、
はい、
手が2本と足が2本しかねえのに足が 3本4本あったりとか手が3本4本あったりするようなアレンジになってたりすることもあるからね
あ
言ってる意味わかる、
はい、
これってありえないでしょ、
はい、
信じられないところでなんかこうあの違ったパーカッションが鳴ってたりとか、
はいはいはいはい、
ドラムの、ね、こうスネアとキックがこう全然こう違ったところで、あれしてたりとか、そういうことってあるから、まあ、果たしてその辺はどうなんだろうっていう話には違いないんですけどね。でもあれだな、お嬢ももともとそういう素養はあるんだろうけど、
はい
まあ、カラフルバードからのあれなのか、この前 の、 その池袋のライブでの影響かもわかんないんだけど、
はい、
ちょっと音楽的なこう話を振ると、そっとこう食いついてくるようになったな。ある程度だってその今のチャンネル数の話にしたって、
はい、
なんかいかにもこうやっぱり全然こうふわーっていう感じじゃなくてはいはいはいみたいな感じで来るようになったじゃん最初は全然そんな感じなかったもんねだからやっぱりそこはほら門前の小僧じゃないけど、
はい、
ライブも結構ここで数あるし、
はい、
やっておいでだし前回もそういう自分たちと経営の違ったバンドさんとやったりなんかするから知らず知らずのうちにね自分の身になり皮になっている部分もあるのかもしれないね
あ、
うん、なんかそんな印象とかない自分の中で
なんか自分で曲とか作れるようになりたいなとかちょっと思うんですよね
やっぱり気持ちが
ね、
そういう気持ちが大事だと思うよ、うん、あとほらそのマイクスタンドの、ね、操作の仕方とか、
はい、
そういうのだけでも違ってくるからね、
はい
うん、ほら結構なことだと思いますよ はいはい、まあ、そんなこんなでね、豆腐マン、豆腐ソングで、ね、期待していただけたらと思います。
はい、
続いていつも、ね、ありがたい、メールをいただきますのは、お世話になっておりますデザイン&イラストレーターの森田信彦さん。
はい、
この方にだから今豆腐マンのキャラをねデザインしていただいてますから、
はいはい、
そのことについてなんですけども、
はい、
豆腐マンのキャラですが、また近いうちに。でも今までにご提案したものをすべてプリントして打ち合わせしたいと思っております。もう今だって8パターンぐらい考えてもらってるからね。
おお、
うん、ただねちょっと俺がこの前残念だったのが、
はい、
6パターンが7パターンになった時にだんだんパターン化されたものがなくなってきちゃったみたいで、彼もなんかちょっとこう煮詰まってきたのかちょっと方向性がちょっとこう脱線したのが分かるんですけどなんかお尻かじり節とかあるんだって。
ああ、はい、ありますね。
あ、人気なんだってあれが。
そうですね、
うん、だからそれのなんかイメージに、ちょっとこう触発されたみたいで豆腐マンにさなんかパンツみたいなのつけてきたそれで豆とか
危ない
森田氏ちょっとそこは違うかなみたいな感じでメールでやり取りさせてもらったりなんかしたんだけどね。まあ、でもそれはサンプルだからね、
はい、
まだ決定したわけじゃないんでとりあえずまあそんな楽しみながら、
はい、
デザインを進めていただいてるわけなんですけども、
はい、
また昨日は学校、参加お疲れ様でした。チラシもさばけたようで何よりです、青木先生がおっしゃるように時の流れには逆らえないですよね。私もこの年齢ですがテレサテンの時の流れを テレサテンの時の流れに身を任せが最近身にします。えらい森田氏渋いやねんが笑い。別件なのですが私の知人で歌手活動をしている女性北村これは厚子さんって言われるのかな安い高いの安いに都に子供と書いて厚子さん、芸名は、ATSUKO 厚子ですがぜひ学芸部に紹介したいと思っています、うん、ご検討お願いしますということのね、
はい、
いただいてるんですけど、まあ、森田氏には本当にそういう意味じゃもういろんな意味でね、
うん、
まあ、学芸部に、リスナーのみならず、いろんな形でご協力いただいてありがたいんですけども、
はい、
部長は森田氏はは
お会いしたことはないですね。
そうだっけか、
はい、
これでもあれだよあのお嬢にまだそのお話したばっかりで、
はい、
どうなるか分かんないけどお嬢のがもしその豆腐マンに対して豆腐レディやってくれるんだとしたら彼にちょっとこうコーディデザインのやってもらうことになるんで、
はい、
なんか今からリクエストとかって言ってた方がいいよそれとかパンツは勘弁してくださいとか
まあ、なんかもうすごい可愛いのがいいですよね。
やっぱ可愛いのがいいか、フリフリみたいな感じがいいのかな。
あ、
やっぱそのだからピタッとなってあのなんだっけなっちゃんとかはさ、
はい、
マイティレディーだ
った、はい、
あピタッとした感じのやつあれじゃない、股間までこうピュッ、はい、コカピタみたいなあんな感じじゃなくて
じゃなくて
やっぱちょっとひらひら系が
ひらひらふわふわひらひらふわふわ。
じゃあ森田氏にそれお願いしますと。
ひらふわ系で。
らしいですよ森田氏。ね、そんなことでよろしくお願いしたい。まあその辺は、デザイナーのさじ加減でしょうけども、まあある種加味していただいたりねアイディアの中に入れていただければと思います、そんなことで今後ともよろしくお願いしたいんですが、続いてお知らせ、おでんバーニーアップ代表鈴木佳子さん。これはひらひらというよりももうこれピタッと系というか、まあちょっとぴょんぴょん系だなこれはな。
はい。
おかげさまで新橋アップもオープンから1年半経過、ここで最近スタートしました企画などをお知らせします。例の新橋の、
はい、
おでん屋さんなのにカウンターバーなのに、
はい、
バーニーガール、バーニーガールのお姉ちゃんが、はい、あのお酌してくれたりとかおでんを運んでくれるというね、
はい、
バーニーアップさんが1年半経過されたということで、
はい、
新たに新企画がスタートしたということで、代表取締客取締役じゃないんだよ、代表取締客お客さんがそのなんか代表取締客というネーミングを、はい、称号として与えられるらしいんですよ。それが誕生、それは2010年12月9日のオープン以来100回ご来店くださったお客様に感謝の意を込めて勝手に任命させていただく肩書きで、
はい、
就任された方には賞状、
はい、
名刺を贈呈、
お
給料も渡しますいやもらいてえな。あでも100回行かないとくれないか。でその他、はい、お尻シャンペーン、お尻早いお尻シャンペーンというのが5月8日正式にスタート、
はい、
シャンペーン5000円をご注文いただいた際にお客様のお尻に向かって線を抜くと何をやってる線を抜く遊びで参加者には店長直筆イラスト&シリアルナンバー尻だから尻にあるとか尻に当たるって意味なのかな、シリアルナンバー入りお尻シャンペーン終了賞を授与 何をやっとるんだ。その他にはサントリーさんより、樽生人の店、樽生達人の店だな、
はい、
に認定されたり、あるいは新橋ネットに、店舗情報は掲載されましたですね。まあでもこれどんどん新しいね、いきなり笑うけどおかしいよな、
はい、すごいです
。想像つく、
いや、つかない
お尻にシャンペーンポンと入れてそれで何これ、あのシリアルカードがもらえたり、
シリアルナンバー、
シリアルナンバーがもらえたりとかね、なんだっけ、その代表取締役として肩書きをいただけたりね。
すごいですね、
いろんなことをやっぱ考えてやってるんですな。そういった、いや、だから学芸もそういう意味ではいろんなことを考えて、
はい、
いろんなコンテンツとかね、そういうイベント企画みたいなことをやっぱやっていかなきゃなというふうに思ったりしますけどね、うん、まあ、勉強になります。はい、はい、続いて、
はい、いつも応援ありがとうございます、
はい、
セパタクロ日本代表マサさん、
はい、
6月28日からのシリーズファイナルの日本代表男子5名に選ばれて世界大会に行ってきます。
世界大会だ、
ほう、また7月2日から世界選手権も出場します、
うん、
実はそれに向けてキャンプファイヤー、
キャンプファイヤー、これはね、ちょっと今すごいのよ、まあ、後で説明します、
はい、キャンプファイヤーという PR をしています、うん、ぜひともご協力いただきたく、できればお知り合いに Twitter、Facebook、そしてブログなどで取り上げて拡散していただけると嬉しいです、うん、必ずいい結果持ち帰ります、うん、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます、
はい、これもタイとか、ね、フィリピンとかその辺の、はい、に行かれるんだと思うんでね、そこで世界大会がされて、はい、やはりあっちはほら、あのキックボクシングなんかもあったりして、
はい、
やっぱこう足を使う競技が、あのとか格闘技がお得意なのかな。それでその足でほらバレーボールみたいにバーンと蹴って、
はい、
でそれをこうあのレシーブしたり、またあなんていうの、アタックしたりするような競技なだけに、
はい、
でそこに行って彼らはその日本代表として戦ってこられるということなんですが、
はい、
まあ、言ってもバレーボールとかサッカーみたいにメジャーな競技ではないので、
はい、
セパタクロお嬢なんとかなく知ってたっけ、
わかんないです。
でもものすごくね、これが伸びてくる競技だと思うし、面白いし、はい、ダイナミックなのよ。ところが、
はい、
やっぱりね、遠征費だとか、
はい、
スポンサーみたいな人たちがなかなかこうつかないので、
はい、
あの番組のスポンサーとかね、
うん、
だからそれを彼らは今インターネットでね、
はい、
CAMPFIRE キャンプファイヤーって言って、
はい、
そこでお金集めを始めたわけよ。これどういうことかというと、キャンプファイヤーっていうサイトがあって、
はい、
彼らがある種スポンサー谷町に向けて、
はい、
まあ、パトロンって呼んでんだけど、あのこんなことをやってでお金集めしたいんですけどって呼びかけるわけ、
はい、
そうするとそれに興味と関心がある人たちがネットを通じて、はい、じゃあ僕いくらあのお金投資しますとか、要するに基金だよね、
はい、
で何口その乗りますみたいな株式投資みたいにして、
はい、
でお金が集まると、それでそのお金で彼らは遠征に行ってきて、でそれでその優勝したら優勝メダルを取った、
はい、
まあ、優勝できるかどうか分からんけども、
はい、
それで一緒にそのいうセパタクロ大好きな人もいたりするじゃん、写真を撮ったりとか、
うん、
まあ、そういうこう DVD がもらえたりとか、現地に行かないと分からないわけだからね、はい、
うん、
そういう特典を、まあ、あの要するにギブアンドテイクでやるというふうなお金集めをやってるわけですよ、
は
い、これすごいなと思って、早速俺も真似て、
はい、
なんかサンマの基金を立ち上げようかなと思ったりとか、
はい、
まあ、豆腐なら豆腐のイベントの企画でね、
うん、
できないかなというふうに思ったりしてんだけど、
はい、
これでも全然聞いたことなかった、
わあ、初めて聞きましたね。
だからあれだよ、カラフルバードさんならカラフルバードさんでやってみたいなと思ったら、そういう企画を立ち上げて、
は
い、まあ、そのパトロンで集まってくれた人たちに、
はい、
カラフルバードと一緒にね、ちょっとこうツアーに行く券だとか、
うん、
そういう、うん、CD とかを無償で差し上げるとか、
はい、
ライブにご招待するみたいなことで、うん、一口5000円から乗ってくださいとか、
はい、
だからそれが何千人と、あ、何千人っていうか、まあ、何千人はオーバーでも何百人とか集まれば、
はい、
それは何千何万人越したことはないけど、うん、AKB 方式と言ってもいいのかな、ある種な、あ、ね、まあ、なんていうの、逆 AKB でもないけど、そういうその CD を買って投票すれば、
はい、
あの何かその投票のあれが得られるみたいなね、特権が得られるみたいな、うん、それをそのある種お金に換算してやるっていう、
はい、
っていうか、まあ、それは CD との言い換わってるだけのことだよね。
うーん、
で実際に、うん、どっかに、うん、なんだろうな、あれはな、なんとか高原とか、
はい、
那須高原だとか、その四万十川のほとりに、
はい、
なんかそういうロッジを作って美味しいコーヒーが飲めるようにするとか、なんかそういう、いろんなプロジェクトが立ち上がってるわけよ。すごいのになると200万300万簡単に集めちゃうんだよ。
すごい。
ね、そういうこともあったりするから、
はい、
だからまあちょっとそういうところで、まあまあ、そういう方法も今インターネット時代だけにあるのかなと思ったり、でまたこれセパタクロ の僕は全然知らないところで、ある程度このマサさんと違うところからそういうニュースソースを聞いて、
はい、
あのキャンプファイヤーを訪ねていったら、まさしく僕の知ってるこのセパタクロの日本代表のマサさんがそういうことをやってたから、ね、言ってみればいいでしょ、意外だったわけさ、はい、と思って、あ、やってるんだと思ってさ、
はい、
で親しい人だっただ だけにね、
はい、
すげえなーと思って、みんなやってんだと思って、だからまあいろんな方法があるなと思って勉強させていただいた次第なんですけどね、
はい、
マサさんそういった意味で言うと、そういったパトロンの皆さんね、スポンサーの皆さんに応える意味でも、はい、大いにまずは競技の方ね頑張って世界大会の方ね、いい成績を上げていただけたらというふうに思いますね、はい、さあ最後になります、おはがきでいただいておりますのは、ザ・ライフ・ウィズ・イケバナ店、これはザ・ライフ・ウィズ・イケバナは、ローマ字になっておりますけども、はい、2012年6月30日から、
うん、
これは土曜日、2012年6月30日は土曜日ですね、
はい、
で7月1日の日曜日まで11時から19時まで、
うん、
これちょっとお嬢、赤い線のところ読んであげて、
はい、赤い線、はい、うん、11時から19時まで、うん、メイン会場が細田工務店、
うん、
杉並リボン館、
うん、
で東京都杉並区阿佐ヶ谷南 3-35-21、
うん、
はい、いけばな、いけばな
接種流、
接種流、
うん、
家元、
はい、
マスの接種、
うん、
はい、JR 中央線の阿佐ヶ谷駅南口徒歩2分ですね、
うん、電話番号が書いてある、
はい、会場電話番号が0800-170-7700、
うん、
ですね、
はい、後ろも見て、これなんか爽やかな、
すごい
ね、それはちょっと一輪挿しみたいな感じなのかな、
そうですね、
うん、
すごい綺麗な、
だからそこも企画としては面白いよね、普段にその例えば話、はい、どっかの、公民館だとか住区だとか展示会場を使ってやるんじゃなくて、
はい、
どっかのそういう、なんていうかな、ビルの会議室だったりとか、
はい、
そういうちょっとこう一角を借りて、
はい、
そういうアートをやるっていうのも面白いよね、
阿佐ヶ谷、
うん、何、阿佐ヶ谷、
は
い、ね、まあ、もしお時間と興味と関心がおありの方はね、どんどんとお出かけになっていただけたらなというふうに思いますけどね、はい、はい、そんなこんなでちょっと長くなっちゃいましたけども、
はい、
本日の書き込みのメールのご紹介が終わったところで、いつもの本日の1曲目ということになりますと、
はい、
なんと申しましても池田彩子さん担当放送でくればこちらの曲ということになりますけど、どうなの、はい、でもこれレコードセールスとか、
まあ、
ちょっと落ち着いた感じ、
そうですね、うん、まあライブに来てくださる方とかも皆さん持ってる方が多いんで、
うんうんうん、あとだから選挙だな、そうするとな選挙カラフルバードの小山さん笑ってるけど、カラフルバードの選挙でまたその投票権を買ってもらうみたいなね、
はい、
でお嬢がセンター取ると、
完全に2番
線に2番線にじゃあ2番線に、まあ、金のためなら何でもやるいやいやいや、だからまあそこはね、
はい、
だから今度は次はそういうことになると新曲か、
はい、
まあ、新曲のアナウンスなんかもうまだできないのかな、
そうですね、まだちょっと、
まあ、ちょっと時間かかるね、
はい、
いうことで、はい、じゃあまあいつもの定番で聞いていきましょう、こちらは何ていう曲になりましたっけ、
鳥肌ですね、
はい、聞いていきましょう、
はい、
その後にゲストの方ご紹介してまいりますね、
はい、
はい、
世界へ羽ばたけ空の彼方へと
い、そんなことでね、聞いていただきました。カラフルバードのナンバーでおなじみ鳥肌ということでしたけどね。さあ、それではですね、お待たせしましたけども、そっちで行きますか。ああ、はいはい、じゃあね、行きましょうね。はいはい、今日の時事ネタに行きたいところですけどね、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは学園風ではもうすっかりおなじみね、劇団三国の座長にして合わせたのドン、吉田秀さんですよ。どうぞ。
あ、こんばんは。
はい、結構ですよ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、相変わらずちょっとこう、炭酸の抜けたようなちょっと気のないと言いましょうか。今日はなんか大変ですね、いろんな部分で。なんかカメラのこう回したりとか。
ああ、そうですね、ちょっと今カメラ、ね、ビデオ回しながら喋ってます。
回しながら喋ってると、
はい、
いうことで。これはどうされましたか。
これはですね、今度その劇団三国という、
はい、
団体でちょっとラジオ番組やろうということを、以前からキーボーさんと話を、
はいはい、
まあ、進めてたんですが、もうなかなか話だけじゃもう実現できないんで、
うん、
もう早速もう来て、
はい、
もうやり方教わっちゃおうかなと思って、
はい、
今日ビデオ構えて、
俺が撮ってあげる、
来ました。
俺が撮ってあげる。
あ、そうですか。
これ面白いじゃん。あ、なるほどね、
こんな感じですね。
あ、お嬢は、あー、なるほどね。で、向こうのおじさんたちもね。はいはい、あ、なるほど。で、こういうふうにして、あれだね、オウムの犯罪者がこうなんか摘発されたやつ。それは違うか。あ、なるほどね。
いいカメラなんですよ、結構。
いや、これいい、よさげ、よさげ、すごい。
もっとね、ハンディカムの持ってきたんですけど。
ほら、今度の、まあ、そのままも撮って撮って。イエーイ。
ね、ちっちゃいやつ持ってきたんですよね。持ってないですよ、ちっちゃいやつが。
明かりがもう足んないんじゃないの。そうでもないの。
あ、そうですね、ちょっとあんま使い慣れてないんで、ちょっと熟知しないんですよ、カメラの操作。
っていうか、フラッシュとかそういうの、はい、普通ほら、なんか反射板とか、なんていうの。
あ、そうですね、あるといいですね。
あるじゃない、
以前ちょっとね、映画撮ってたことがあって。
おー、すごいじゃないですか。
カメラちょっと持ってたんで。
おー、おじゃ、いい感じの、なんかこうカメラの
操作ね。あ、なんか、そうになってますね、めちゃくちゃ。
おー、それにしても、やっぱり今、高性能だからね、こういうハンディにしたってね。
そうですね、はい、
なるほど。それと、なんといっても、これで撮っとけばね、あなたずいぶん気に入っちゃったみたいだね。
今ちょっと引きで撮ろうと思ったらマイクが思いっきり入ってた。
もうでも、なかなかでも女カメラマン的でこっちのなかなかちょっとスポーティーっていうかね。
ね、これ写真撮ったらいいぞ、これちょっと、ね、
いい感じ
の、
いい感じ、逆に
すごく絵でいいな。
でもカメラ向けられるとやっぱちょっと変な気になるね。
ああ、そうですか。
なんとなくちょっと股の辺が熱くなるね。
ああ
。そんなことないか。
やっぱパフォーマンスとかやっぱ
いや
カメラになると
っていうか、それは女の人なんかでもこうね、グラビア撮ったりするの、はい、の人なんかみんなそうなんじゃないの、やっぱり。
ああ、
人間ってそういう心理があるのかもしれないね。
そうですね、やっぱカメラ、うん、カメラ、向けられると、なんかやりたいってなっちゃうんですよ、
ね。だからよくね、常連 の、 カイドさんが、はい、魂取られちゃうって言うけど、
はい、
なんかそういう、知らず知らずのうちにそんなバカなことはないんだけど、
まあね、パワーありますよ、なんか一つのカメラっていうのは。
だってほら、シューティングとも言うぐらいだから、このピストルでこう狙われるって言って、あれもシューティングって言うじゃない、
はい、
だからなんかやつ の、 このローリングとかシューティングとかって言うんだけど、撮影の時にね、まあ、一応僕もブラックレインとか出して
た、
何度も言うなってね。
知ってます、何度も見てますよ。
早く掴んでくれ
る。友達紹介する
とき
いつもビデオ紹介してるんで、非常にもう分かりやすい。
ただ最近それがあまりにもちょっとね、自分でももうだいぶくどくなってきてるんで、なんとなくてめえで言ってて早く突っ込まれないと恥ずかしいみたいな。
あ、でもあれは初めましての人にはすごく分かりやすくて。
そうですか。
紹介するにはいいビデオですよ。
いつまで撮ってんだお前。もういいんだよ。
はい、
ヒデさんももうちょっと写真休んでもいいですよ。今操作しない
から。あ、はいはい、
はいはい。そんなことで、でも今カメラとかそういうのがいいから、とりあえずそれに収めておくと、いつでもその操作性として、またそのこのラジオ番組をやるにあたって、
ええ、
自分でまたそれをこう何ですか、また操作を洗い直すことができるというか。
そうですね、絵で見た方が分かりやすいんで。
分かりやすいですもんね、今はね。
メモを書いても分かんないんで。
なるほど、なるほど、はいはいはい。まあまあ、そんなヒデさんですけども、
はい、
取り急ぎこの前もお使いだったのは、例の噂のマチコン学校さんですよね、あちらに参加していただいて、フライヤー配布なんかもね、お手伝いしていただいたわけなんですけども、それこそもうプロ裸足の、すごいな、もうピョッピョッフットみたいな。
あ、そうですね、あれも結構配るコツがあって、
うん、
やっぱ相手の目見ながら丁寧に
胸元にこうどんとぶつけるみたいな感じもあったりするんで、それでさっと引くみたいな。
あ、そうですね、
いろいろあるんだよね。
そうなんですよ、あれ例えば 例えば一人目シカトされたら後ろから来る人もまずもらってくれないんですよ、それを見てると。
あや、
だから、シカトされた場合は、うん、またあらかじめ後ろに隠して、
隠して
あたかもまた初めて来た感じだと受け取ってくれる確率が上がるんですね。
そこまでこうなんかあるマニュアルっていうかハウトゥーみたいなのがあったりする
ハウトありますね。でもらってたのを後ろで見ると大体後ろの人もまたもらってくれますね。それ連鎖反応的に結構もらってくれるんですよ。
それでももしその隠した行為を見てたとしても、はい、あの人はその押し売りみたいなことはしないなっていう印象としては悪くないわね。
そうですよね、
はい、ずっとこう前にねこうやって構えて、はい、何としても受け取らせようみたいな感じの人はちょっとこう威圧感感じるもんね。
そうですね、
私そうしてましたけど、
はい
知らないもの俺そこまで。
逆にあえて隠してまた出してくると向こうもそれを見てるんだけど、うん、それを面白いと思ってくれる人はもらってくれるんで、逆にあの、ね、内容的にはそのやっぱりもらってほしい人とやっぱ面白い人にもらってほしいじゃないですか。
おっしゃる通り、その通り、その通り、はい、でそういう人たちはやっぱり向こうもこう見てるもんね、はい、それを注目してね、中にはくださいっていう方も多いだったりするからね、
だから、 やっぱ無関心の人にあげてももらっても紙の無駄なんで、
おっしゃる通り、
できるだけ関心ありそうな人にやっぱもらってほしいんで、あ、それやっぱ考えながら配ってますね、
うん、やっぱそこはね、まあ、モラトリエンパンツさんもね非常にこうよく頑張ってくださって、彼らもこう力いっぱいあの配っておいでだったんだけど、そこはねあやちゃんちょっぱ、はい、違うな、プロは違うなと思って
プロというか、まあ、結構配ったりよくやってる大学
で、学祭でしょ、
学祭も含めていろんなイベントある時に大学で学生に配るんですけど、
そこはやっぱキャリアなんで、
やっぱあんな感じですね、もらってくれますね結構
ね、はい、すごかった、彼がもうパッと配ったおかげでもうバーッと一斉に配れちゃったから、
はい、
俺らマグマグしてるうちに倍は配ったんじゃない多分、そのぐらいに勢いだから、なんか配ってもらえばいいなんか自分のそういうね、
はい、チラシ配りやるようでしたら僕呼んでください。
はい、ぜひあの、はい、恐ろしい枚数用意して、
ね、戸籍謄本から住民票まで全部配ってもらえ
るそれはちょっとそれは危険すぎる。
危険すぎる。ほらね、
あとね、もう一つ思ったのがね、はい、あのまあ、僕はあのもちろん劇な池の方で洋画の方でも駅前で配ったんですよ、
はいはいはい、
やっぱね駅でそのね、
あの劇な池さんね、
池の方でね、はいはいはい、やっぱ来るお客というかやっぱ街の優しさとか分かりますね、人の優しさとか。
あ、学大はどうでしたか。
学大は、うん、まあまあ優しいですね、
まあまあ優しい
洋画、はい、の方はめっちゃ優しかったですね。
やっぱりね、
なんかすごいもらってくれましたね、洋画の人は。
そうですか、暇なんじゃないの、洋画の人は。学大の人は忙しいから
。ね、あれなんでしょうね、ああいうのは。
まあでもね、やっぱりそこはところどころによって特色がそういうのあるんでしょうけど、でもまあ、何はともあれ、無事に終われたということと、それをあの配るという行為、それがまあできたということとね、その辺が良かったのかなと。でましてそこにあの学校の CEO の方、ね、穂坂さんという方だったにお声をかけていただいて、
はい、
またそういうふうにしてさんまさんテレビ見てましたよみたいなことをね、お聞かせいただいたり、今度またできたらそのイベントに参加してくださいみたいなお声かけもいただいたりなんかしてね、
はい、
大変まあ嬉しくもありがたかったかなというふうに思ってるんですけども、
はい、
それはそうと、また吉戸氏もマチコン自体にご興味がおありで、自分自身はその高田の馬場あたりでもしやれるんだったらなんかやってみたいなみたいな、こうそんなアイデアもあったりなんかして、
あのそうです、マチコンはずっと話には聞いてて、
はい、
でまあ、今回学コンでそうやるということで、はい、まあ、チラシ配り手伝わせてもらうということで、はい、まあ、それはあのそれ話聞いた時にふと、あ、そういえば高田の馬場でもできるのかなって
ね、
ことちょっと思いましたね、
あれだからそのいわゆる町の要するにこう、なんてあれ、コンはなんだ、合コンのコンなのかな
でしょうね、カタカナコンでも
そう、ね、であれがその、うんうん、でやっぱりその学大芸大学でやるから学コンとか、であれだから船橋でやると船コンとか、あの北海道の、網走でやるとアバコンっていうのがどうか、まあ、そういうネーミングはなんとなく愛着があってもいいよね、あれね、またね、うん、でまた結構盛り上がってるし、
うん、
今だって全国各地やってるの、それはまた大したもんですよね、
学校4回目みたいですね。
そうなんですよ、だからやっぱ数としても相当なボリューム感増してますし、あのお店としてもその町の発展とか活性化っていう部分ではね、やはりもうさっきも言ったようにチラシを配るか配らないのかって言ったら配った方がいいに決まってますし、そういった部分で、ま、町コンをやるかやらないかって言ったらやっぱりやって町の活性化につなげていった方が、まあ、いいには違いないと思うんで、そういった部分ではね、町のそういう活性化とか発展に寄与しておいでるっていう部分では素晴らしい若者たちだなと思ったりするんですけどね、私はもうそういった意味で言うと、また大いに参加させていただきたいですし、またね、ヒデさんもそういった意味で言うと吉田氏もああいうものをどんどんまた取り入れていただいて、
はい、
そういったものを生かしていただけたらいかがかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、まあ、それはとにかく今日はもう学園風のまた新たなその新規枠について、番組立ち上げについて三國さんで どういうふうにやっていかれるかみたいな話をね、今日はそれについてお越しになっていただいたんで、
はい、
次回にまたこう放送をやりながら、吉田さんの方で、これについては木場さんどうなんですかとか、こういうこともアイデアもあるんですけど、これは可能でしょうか否でしょうかみたいなお話までまだできたとしたら、またこれにまた参加していただいた意味も価値もあると思うんで、どんどんと忌憚のないところで意見をぶつけていただければなというふうに思いますけどね、
はい、
しかしあなたもよく来るね。
そうですね、もう多分番組出たのは4回目ぐらいかな。
もっと来てるような感じするけどね。
あ、そうですか。
うちだって400、今日で420回放送になるけど、
はい、
200回ぐらい来てる
から。そんな印象が。そうですか。まあ結構ね、僕も、まあ、あのキーボーさんにメールしたりですね、はいはい、登場しますよね。
いやいや本当ですよ。いやいや、だからそれもある。
私がいないところで登場しますからね。
やっぱり彼は来てないけど、学芸風の中で話題にしてたりなんかしてるから、はい、余計そんな印象があるわけよ。だからそこで思い出した。あなたはそういう意味で言うと、学芸風ではもうすでに十分知名度のある方なんだから、
もうレギュラー化しますもんね。
一時でもその200回の中で100回ぐらい休んだことあったでしょ。この前だから失踪してたっていうか、あれで心配してくれてる学園のリスナーとか関係者もいますから、ちゃんとそこ言っといた方がいいんじゃないですか、自分 の名誉のためにも。
あ、そうですね。
どうされてたんですか。
そうなんですよ。ちょっと、まあ、失踪っていう、ね、言葉、まあ、表現されてますが、ちょっと入院したんですよ私。それで連絡全くキーボーさん取れなくなっちゃって、
はい、
それでなんかまあ失踪っていう形で。
ああ、なるほど。そこからの失踪。
失踪以外の何もでもない。急にいらなくなっちゃったんだから、そんなもん入院も何も関係ないもん。しかも一切連絡がないんだから。でまして折悪く、あの時は尾崎清彦さんも失踪しちゃうんじゃないかっていうような話もで、彼はまあ残念にして亡くなられちゃったんだけど、
はい、
みんな、吉田死んだんじゃねえかみたいな噂もね、まことしやかに。そんなこともあったぐらいだから、今わかんないから。
はい。
だからそれぐらい忽然といなくなっちゃったんで、それは失踪と言われてもしょうがないよね。
そうですね。
だからまあ良かったんですよ、うん、それ無事に何事もなく、で携帯電話もその間になくちゃったって言ってからさ、
あ、
もうね、はい、心配させないでくださいって言
って、まあ、こうしてまたね、こうやって受け入れて、まあ、ここに立って、
うん、
ね、こうやってお話しさせていただいて、もう非常にね、改めて、ね、僕ね、伊藤サマーマンさんのね、はい、懐の広さっていうのを思いますね。
何を今更用意して何を今更用意して
思いませんか。
ケツの穴が入るわよ、うん、
池田さんとサンマママさんどう思いますか。
やかましい。
いやいや、まあ、確かに私返事返さなくても、
はい、
信じて来てくれると信じて、
あ、そう、信じてます方っていう、
は
い、
最近ようやく信じられるようになった。今まで来ないんで毎週毎週メール送って大丈夫、ちゃんと来れるってやったんだけど、最近ようやくね、ちょっと信じられるようになった。うん、この子はまた本当にいい子だという意味でね。だから僕もそういうのをいろいろと、さっきから豆腐レディとかね、お誘いするのはそういうことなんですよ。で、人間ってやっぱりヒデさん、そういう意味では付き合ってみないと分かんない向きってあるからね、ヨシさん。
そうですね。
ね、
はい、
俺なんでヒデさんとかヨシさんとかでバラバラになってるんだろう、これ。しばらくいなかったもんだから、呼び名まで忘れてしまった。まあまあ、それは冗談さておいて、ね。でもこのガッツがあるから僕はいいなと思って。ちょっとこうぼんやりしてるみたいだけど、でも、なんていうの、声の質感とかね、
はい、
風貌からすると、まあ、まして AB 型っていう自己中途半端な血液型だったりするしAB 型の人でも敵に回し合うようだけど、だけどこのがなんていうの、そのぼんやりした感じだったりとか、どっか曖昧な感じも彼のキャラクターとすると、
はい、
ただ実体ですよ、
実体
感だから、ここにまた来てるじゃん、こうやって、
はい、
証拠にもなく、
うん、
この感じのガッツはいいなと。これは笑うけど、シャレじゃなくて、なかなか根性で座ってないとできないからね。俺だってこの人に大抵言うときのことはビシバシ言うから、
はい、
それでもやっぱり懲りずに来るからね。懲りずにって言い方が悪いけど、でもやっぱり何かそこにハートフルなものが、ガッツとかそういう情熱とか出なきゃ、あれだけ早稲田でね、
はい、
2000人3000人のイベント転がしていけないんじゃないの。
あ、
転がしていくっていう言葉も良くないのかな。でも実際それやってきたんだもんね。
まあいろいろイベントやってますけどね、
うん、
はあ、まあ、だから、まあ、ある意味僕の一つ売りとか長所というか、
うん、
僕、まあ、厚かましいんですよ、やっぱり。
こういうそこだよね、はい、いい意味でね、そこだよって今思わず言っちゃったけど、はい、でも大事なことなの。
もう一人でも、例えば見知らぬ、ね、団体でも、もう特攻隊のように入ることできるし、うんうん、何でも割と行っちゃうんですよ、一人で、はい、全然もうその恐れなく行ける方なんで、
そうそうそう、
まあ、僕のそこは一つ いい面でもあり、まあ、
悪い面っていうのは大体大雑把だから、まあ、時間によってこう頓着がないとかね、そういう急にいなくなるってこと自体も別に なんていうことはないっていうわけじゃないけども、
はい、
まあ、要するにそんなに大したその自分にとってはあのストレスとかプレッシャーではないっていうかな、あの人に対して そのあれもそんなにご迷惑かかってないんじゃないかなって意識が希薄な部分はあるのかなと思ってますけど、私はほらもう A 型で貴重面の方だからそこはねもうそれこそビニーにサイにそれを彼に言うわけですよまあそれはもうでもこうなんか水にさらっと流してみたいなあるからね、もうだって俺はだってそんなのこうね、キャリアとしても中東とかアフリカとかまずそこら辺で行くという思いもしなければ生活もできんだろうし この人はそこで平気で生活できちゃうんだからね。
あ、そうなんです、アフリカとか中東
とかちょっとまだ言ってあげてよ、それはどこ行ってたんだっ
け。ちなみにアフリカ行った国を順番に言いますね、
何カ国ぐらい。
13カ国行ったんですよ、13カ国横断してきたんですよ。
お、
最初、まあ、ガーナから入ったんですね、は
い、
そこから順番はガーナ、トーゴ、ベナン、ブルキナワソ、コートジボワール、マリ、ニジェール、ナイジェリア、中アフリカ共和国、カメルーン、チャード、スーダン、エジプトの順番でこの間行ってきたんですね。
お、向こうからもにわかに拍手が起こっておりますけどもエジプトなんか大丈夫だったんですか今。
いや、一番まあそうですね、僕行った時ちょっとデモがあって、そうなんですよ、タリヒール広場ってとこで、はい、ちょうどデモ騒ぎがあって大変だったんですよ。ちょうどその時日本人観光客はエジプト行けなかったんです、飛行機飛んでなくて。だけど僕は陸路で行ってたんで入れたんですけど、
ね、このすげーの太さですよ俺らはもう逆に言うとビビっちゃってさ、もうそういう意味ではチキンハートだから俺はよういかんもの。
だからそタリヒール広場には行くなって言われたんですよ、はい、まあ、デモがいっぱいいて軍隊いっぱいいるんですよ、行くな危険だっていう、結構あの火炎瓶の普通に向こうバーンとかやるんですよ。だけど行くなって言われたら行かなきゃいけない人間なん で
そこら辺のね、ちょっとこうなんかこう神経のスイッチの入り具合が違うとか、
あれですね、ダメって言われるとやりたくなっちゃうみたいな、
なんかわかんないけどね、
まあ、ある程度ですよ、もう本当ダメならダメですけどまあ別にそれぐらいね、やっぱ逆に行ってやっぱ人間のなんか僕、あ、なんていうかな、本当のなんか人間のなんていうか居酒屋だとか、はい、やっぱそこで本音が見られちゃう、人間の本性というかな、やっぱそれ見に行かなきゃ来た意味ないなと思って、別にそれで軍隊に捕まろうがそれは僕は本望だなと思うし、まあ、実際ね軍隊に来たんですよ、言われちゃったのよ、ちょっとお前誰だって言われて、
なるほどな、あるでしょ
うな、あのカメラ持ってたからね、募集だって言われちゃって、
あれは、まあ、
だけど別にカメラ別にそんな目的で来たんじゃ、観光客ですって、うん、パスポート見せて、
はい、
で別にじゃあ それで許してもらって、
ま
あ、別にデモの中に一緒に入ってわーってやってもら
って、はい、だからやなんとかジャーナリスティックなね、はい、感性とかそういうのが終わりなのか、うん、なんかそういう、こうイベントとか非日常的なものに対する興味とか関心が人一倍あるのかね、
うん、
ただだから僕に言わせるとそれはね、まあ、俺に言わせるとちょっとこう、ある種非文明だったりとか、
はい、
まあまあまあ野蛮って言ったらおかしいけどもそういう部分があるんであれば、うん、普通の一般の私たちのようなおとなしい人間社会の者たちはやはりそれは普段の日常の時間の約束だとか、
はい、
連絡もちゃんとするとかっていうことがこれは日常であって一般的な構えだとすると、
はい、
あんたなさすぎてもうちょっとしっかりやってくれと。
日本にいる以上は。
それは今いいことでおっしゃった。それはすごいことでしょ。だって死に交わりはじゃないけども、
まあ、もちろんそう
でしょ。5人いれば5人従いで。あんた非文明人じゃないんだし、普通の一般のあれオーディナリーピープルには違いないんだから、そこは日本にいる以上はエジプトだのね、スーダンにいるようなつもりでお付き合いしてもらっちゃ困るよということ
を申
し上げるわけ。でなきゃ、はい、学園エフエムはスーダンとかエジプトでは放送するつもりないから。
ね、そうそうそう
そうそうでしょ、
はい、
だからこっちのある程度線路に乗ってもらってお願いしますってこと言ってたけど、
ね、
笑うわほんまにこの前まで俺プリプリ怒ってたのに自分で腹してて笑えてくるわ、まあ、あまりにもバカバカしくて今まで怒ってたのがなんかバカバカしくて心配してたのさえもバカバカしく思
って
なんでこんなやつのためにあんだけ心配してたのかなまあだからそれだけやっぱりあいちゃん違うんだ、キャラクターがね。だけどそれだけに彼がもしまた学芸と違った枠で番組なさるんだとすると、はい、面白いものができたりしないのかなと思ったりするし、今のやつも あっさりと自分のオリジナルコンテンツにしたとしたらね、
はい、
これ興味あるよね。
うん、
あいちゃんなんか自分であの彼の番組にサンマンマンとは違った枠でサポーターに入った、
はい、
あのアシスタントに入ったとしたら、はい、その話聞いてみたいでしょ。
話はすごい興味
あるよね、
はい、
お嬢もちょっと
そんなすごいです
お嬢もちょっとジムシーって言われてもあるなんとなく連絡メール起こさないとかねだから、うん、いいよねそれはね、
う
はいはい、まあ、そんな観点でいろいろと頑張ってまた、ね、新しいもの新基軸で、
はい、
どんどんとその辺を推し進めていただければなと思いますけども、うん、くれぐれも急にいなくならないようにちょっと、
はい、
お願いしたいと思いますよ、はい、さあそんなことで、ね、時間もまあなんか楽しくなってきちゃったんでいっぱいおっしゃってますけども今日の時事ネタ一通りご紹介していきましょうかね、
はい、
オウム特別手配17年留置場でマントラ、今も教祖を信じている高橋容疑者ということがございましたり、うん、続きましてなでしこアメリカに1対4で敗れる後半ロスタイムも失点、続きましてスパコン K、ね、これは1K、10K、K 国外とかそんなの数値の K ですわね、
うん、
京都書いて K、世界一から転落、米セコイアが衆院ということでございました、うん、続きまして民主、衆院が45議席削減案を単独提出、一部に、連用性、続きまして、これは壮大ネタですよ、
ね、
早稲田、ね、アジア大を下し5年ぶり4度目の優勝、全日本大学野球ということでございました、うん、これゆうちゃん以来なのかな、ね、
そうなんですよ。
そんなに足すんだゆうちゃんね。続きまして歌舞伎の中村勘三郎さんが食道がん、秋の出演取りやめ、続きまして今はねこれもう大変なことになってますけど、はい、台風4号今夜には接近、沖縄接近ですが空の便にも乱れも、続きまして漫画家の畑中淳さん死去、マンダラエの亮太ということでね、これはもうご説明しておきますけど青木先生の一番の保有にしてね、長寿の青木先生の長とまあお葬式の際にもね、はい、歌で小林旭の歌でね、うん、惜別という歌で送っていただいたような、まあ、そういった一番の親しかった間柄の方なんですけどね、先日13日お亡くなりまし、なりまして、学大 FM の番組にも出ていただいたことあるんですよ、
うん、
だその音源があるのさ吉田氏、
はい、
だからまた来週だからツイート番組でもできればなと思ってるんですけど、うんうんうん、私はそのことも申し上げたくて、だから僕らがやってることっていうのはきっとね多分些細でマイナーで、まあ、脆弱でチープ、まあ、たわいないことかもわからんけど意外とそういうことってねミニマムだけど他のメジャーにはない非常にこう意味とか価値のあることをやらせていただいているような思いがないではないんですよね、うん、だって他にはないんだもんそのメジャー的な音源がでうちは持ってるからねとりあえず、うん、それを希少性だとかお金に換算したら、まあ、そういうなことを言うといやらしいけどね、
うん、
でもどうかわからんけど僕らがやってきたこととかやっていることってのはそういうことなのかなというのを今回のあの畑中先生の死で改めて思ったりなんかしたこともあるので、うん、その辺も踏まえてね要するにそのこういうシステマチックなものだけじゃなくてそのスピリッツというかソウルというかマインド的なものもあなたに受け継いでいただけたら僕はありがたいなというふうに思ってるんですけど、だから大変僭越ですけどね思ったりしてます、うん、まあ畑中先生にはね、本当に深くご冥福をお祈り申し上げると同時に、先ほども申し上げたようにいつかね、畑中先生のそういった音源を生かしたツイート番組ができればというふうに思ってますね、
うん、
続いて山寺宏一氏が宏一氏でいいのかなこれ結構再婚ですか、はい、51歳誕生日に美人声優ということね、
うん、
最後に一人カラオケを極めたいということで専門店が首都圏に続々というふうなことらしいですよ、あやちゃん的にはどうなんですかこの辺の情報ご存知なんでしょうかね、うん、さあいずれにしてもあやちゃんお手本というわけじゃないんですけども、はい、慣れたところでいかがでしょう。
いや、まあ、気になる話題はいっぱいありますけど、
はいはい、
まあ、山寺宏一さん、
あ、山寺宏一さんでいいわけか、
はい、
っていうのはど
あのアンパンマンの
アンパンマン
あのチーズの声とかされてる、
はい、俺らで言うとあれですよ、そのなんかハードボイルドなタッチのね、
はい、
今ちょっと名前出てこないけど、まあ、アニメのやつもやっておりだったりとか、はい、そういうギャングものだったりとか、
はい、
サスペンスとかね、そういうのもたくさんやってられっしゃる七色の声の声優って言われた方ですね。
大
山さんあたり多分よく存じないんじゃないかと思うけどね、
はい、
そこに興味がある、それとも 相方っていうか奥さんの方に興味がある、
まあ、奥さんの方も、はい、
美人らしいね、
そう
なんかちょっと私もちらっと拝見したけど、
はい、
ちょっとこうこのお股のところも三角に切り上がるようなあの画像もあったりなんかして、
あ、いやもう、はい、すごいこの山寺さん結構好きで昔から、
あ、そうなんだ、お嬢は声優もされるんだったか、
あ、いや声優はやったことはないんですけど、
でもある種話途中で声優の世界ではもう神みたいな人なんでしょ、
そうですね、
やっぱりそうなんだ、
うん、でも結構はいもうすごいずっと大好きだったんで、再婚かと思って、
あ、そうなんだ、
はい、
お嬢が自分が手を挙げたかったぐらい、
いや、まあまあまあまあ、それは、それはまあまあまあ、年齢差もあるんで、
あ、年齢差もあるんでね、はい、なるほどなるほど、
ですけど、
でこの奥さんもそこそこ声優としてはそこそこだったら失礼な、はい、やっぱり力のある方なの、
あ、もうはい、
あ、結構だよね、じゃあね、生まれてくる子供は今度ね、アンパンマンで生まれてくるかもわかんないよね、
いや
なんかなんかね、吉田氏はどうですか、この辺は声優的なこととか興味あったりしますか。
あ、声優的なことですか、声優的なこと、うん、いやーキーボーさんに声いいって言われちゃったからね、うん、ちょっと自信持ちますよね、
やってみたいと思ったことは終わりだったりするんですか。
いや全然ないです。
俳優はなさるわけじゃないですか、うん、声優の仕事ってまた別物なんですか。俳優するからねこの人。
いや、はい、まあ、ちょっと劇団ではね、うん、ちょっとやってますけどね、だからまだラジオ番組とかやったら本当に声だけなんで、
うんだよね、いいよね、
ま
あ、ね、
またそういうね、つながりとかね、うん、できてくるでしょうし、
こんばんは和歌山現状ですみたいなね、
はい、
全然似てない。
だからやっぱ声
また聞いてる人も分かんないと思うけど。
そうですね、僕、うん、あの声、あ、声質どん、
いや、あなたはいい声してるって。
本当ですか。
してるしてる。
これがですね、僕ね、うん、よく言われるんですよ、うん、で一番嬉しかったのはね、うん、大学院の、まあ、授業中にね、はいはい、まあ、ちょっとレジュメを読む、まあ、順番に読む感じだったんですよ、はい、で僕なんか声がいいから全部読まされられたんですよ。吉田君ちょっと全部読んでくれ、君そこ声がいいからって言われて、うん、あ、そういうこと、ちょっと声に
いいと思います。
なんかますます自信持ちますね、
うん、いや、どんどんやってもらった方がいいんじゃないですか、そこは。
はい、
あやちゃんどんな印象だから、声優でいうとどんなキャラクターが似合いそう。
ああ
突然言われてもあれか。
あ、いや、でもなんか、うん、結構なんだろう、いろいろ、あのサザエさんのアナゴさん的、
アナゴさん的、
もうちょっといろいろ、
ああいう役とかも、
はあ、分かんないです。アナゴさん的な役、どういうことですか。
アナゴさんの声の人もすごいいい声なんですよ。
あ、そうかな、そういうのって意外と、ね、気がつかないけど、そうかも分かんないね。アナゴさんっていう印象だとアナゴって感じだけど、
ね、あ、結構、はい、なんかあのキーマンみたいな役がいいのかな。
なるほどね。その要するにドラマを仕立ての中ではね、あの大きな役割を果たすわけだ。なるほどね。それは勝とうって言ってるのいいよな。あの頭のひげも抜かれちゃうしな。お父さん何兵だって。はい、そんな吉田さん的には気になったニュースをいかがでしょうか。
あ、そうですね、壮大の話に出ましたけど、うん、これあれなんですよ、これどういうことかというと、うん、まあ、6大学リーグ野球ってあるんですよ、
はいはい、
早稲田優勝したんですよ、はいはい、優勝するとこの、ね、全日本大学選手権出られるんですよ、
はい
はい、トーナメントで、うん、で、まあ、実はその6大学リーグの最後は取りは早慶戦なんですよ、
はいはい、
私の時見に行って、うん、これ焼けてしまったっていう、うん、まあ、ちょっとあったんで、ちょっとこれも触れようかなと思って、うん、でアジア大学っていうのがちょうど東都リーグの覇者なんですよ。
ほうほう、
いろんなリーグの覇者が集まるトーナメントなんですね。
なるほど。
で早稲田が決勝まで行って、アジア大学も決勝まで来て戦って早稲田勝ったっていう、
うん、
でこれ前回は実はゆうちゃんの時も決勝に行って負けたんですよ、うん、
負けちゃった
ん、アジア大学
に、あらま、
いう、あの、いうのをちょっと思い出して、
お
うん、そういう大会ですね。
なるほど、はい、やっぱり早稲田、この人はね、早稲田好きだからね。この人早稲田取っちゃうとなくなっちゃうぐらいだから、それぐらい早稲田好きだからね。やっぱり未だにね、そういうスポーツにしたって文化的なものにしたってね、早稲田の話題は気になると言ったところですよね。
総決戦毎年見に行ってますからね。
あ、素晴らしいですよね、はい、まあ、それで焼けたん
で、焼けたんですね、
焼けた、はい、もう焼けて、もう炭になってしまえばよかったんで。まあ、冗談さっておいて、さあ、そんなこんなでね、今日はまあ、そんな劇団みくりの吉田氏をお迎えしているということで、はい、新たな新機軸についてのお話、その前に、あやちゃんのね、はい、オリジナルコンテンツについてもお話しなきゃいけませんし、活動内容についても伺ってまいりたいと思います、はい、それでは CM だよ、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ですけどね、 本日は池田彩子さん、担当放送ということで、はい、ご本人のこのところの活動状況報告と今後の告知並びにかねてからのオリジナルコンテンツについて伺ってまいりたいと思いますけど、さあ、はい、お嬢的にいかがでしょうか。
そうですね、はい、まあ最近、うん、毎月1回2回ぐらいはライブも出させていただいてる状況で、
もう何本ぐらいやったのね。
一番最初の去年の12月のライブから考えると、うんうんうん、ワンマン2回の、うん、出させていただいた、そのゲストとして出させていただいたのは、うんうん、多分1、2、3、4、6、7、5ぐらいも多分、
はい、はいはいはい、でこの前のが無事に終わって
無事に、はい、
で今後のが
6月30日ですね、うん、今月末、
はい、それはアナウンスしてもらったっけ。
はい、軽く、
うん、
はい、
でしっかり、
そうですね、うん、今回カラフルバード全員じゃなくて、
はい、色目は
色緑と、はい、黄色とオレンジの3人が、
うん、なるほど、私が今イメージできるのはあくっちゃんと池田彩子と、
はい、
もう一人が赤
あ、赤、ね、オレンジです。
オレンジ誰だろう。
オレンジは2期生の
ダチョウちゃん、
白鳥ですね。
白鳥さん、
はい、
そうなんだ、もうスズメちゃんいなくなっちゃったしね。スズメちゃんいなくなっちゃった、ね、
いや、スズメはいます
ね。あ、スズメはいいのか、
はい、青海ペンギンが、うん、この間の16日のライブを最後に、
あ、ペンギンちゃんいなくなっちゃったのか、
はい、
ああ、そうか、残念ですけどね。またでも新しいメンバー増えていいね。
そうですね、またさらに増えるかもしれないです、
かもしれないんだ、はい、なるほど、はい、で、それで今回は3人でなさると
。3人で、はい、
はい、
まあ、ちょっともう人数多いのでしか多分今までやってないので、うんうんうん、3人っていうのを生かしてちょっと面白おかしくできればいいなと思って、
ね、はい、はいはいはい、
人数少ないからこそできることをちょっといろいろ盛り込んで、
うん、
させていただきたいなと。
またそれなりの味わいでやればいいし、
はい、
そのスキルっていうかそのユニットでなりの、はい、あれを磨いていけばいいわけだもんね。
はい、そうですね、うん、なんか新たにはい、その3人でチーム名でも考えるかと思って。
面白い面白い。AKB の選抜みたいなもんだ。
あ、そうですね。ね、AKB の派生ユニットみたいな感じでちょっと、
はい、はい。その他には。
その他、うん、まあ、そうですね。うん、まあでも本当ライブが多いですね。
うん。うん、なるほどね。まあだからそれまた情報あったらどんどんお聞かせ願いたいのと、ね、
はい、
お嬢のだからコンテンツですよ。
コンテンツ、
はい、そこなんか新しいニュースソースありましたっけ？
コンテンツ、まあ、ちょこちょこ親子丼の話が出てたので、うん、ちょっと
はい、はい、
まあ、親子丼に限らずですけど、
うん、
まあ、関西と関東で味違うじゃないですか。
違いますね。
なんか それも結構コンテンツ的にどうなんだろうと思
って、うん、そういう
着眼点、ね、料理の味付け的なのも
着眼点として、はい、はいはいはいはい、まあ、だから串カツなんかでも食べ方違うしね。
そうなんですよね、
うん、
とかもなんかなんだろう、本当にうどんとかでもだしの色からまず違ったりするじゃないですか。
だとしたらお嬢はほら結局これまでね、
はい、
誰かをその関西人の人を招き入れたりとか、
はい、
その人たちの頼りっていう風なこと、頼りっていうか力添えがあってみたいなコンテンツのお話してたけど、
はい、
だったらそれ自分でもできるんじゃない。
あ、
例えばおうどんならおうどんに特化して関西と関東の違いを自分がちょっと調べてきました、
は
い、で関西はこういう味付けで関東はこういう味付けで、 でしかもそれは素材がこういうことで、で、それについては色がこうでこうでみたいなことをここでご報告してもそれ立派なコンテンツにはなるよね、
はいはい、
で今日はうどん、次はたこ焼き、次はまあちょっと粉物でもいいし、
はい、
で次は丼でもいいし、そしたら自分一人でどんどんできるんじゃない。
はいはいはい、
ね、で
食べ物なら多分、はい、
いけるんじゃない
ですけど、
それについて どなたかに来週、ドンやるんでちょっとインタビューさせて聞いてこんな情報が集まりましたって言うとさらにそれを裏打ちすることになるからね、
はいはいはい、
これいいんじゃない
、
うん、だからもう次回ぐらいからもちょっとそれ一度絞り込んで、
はい、
いつまでもほらこう相談してたりとかリスナー皆さんからのあれを待っててもしょうがないので、
はい、
ちょっとそれでいっぺん特集組んでやってみたら、
食べ物で。
食べ物で。
はい、
で次はだから例えばうどんならどんでもいいし、
はい、
どんの中でもいろいろあるわけじゃん。
うん、
でうな丼もあれば、それこそ親子丼もあれば、
はい、
でうどんならおうどんでもいいし、粉もんなら粉もんでもいいし。だから 関西で特化するとまず粉もんって言ったらお好み焼きか、まあ
そうです
ね、あのたこ焼きだよね、
はい、
でこっちで言うともんじゃだよね。もうそれの対決みたいなのでも面白いんじゃない？
はいはいはいはい、
もんじゃとお好み焼き対決、あのたこ焼き対決でもいいし、ね、そんなことでちょっとやってみたら、
はい、
一つテーマを決めて、ねはい、まあ、そんなことで、とりあえず今日時間もないんで逆に申し訳ないんだけど、
はい、
ちょっといっぺんやってみようか頑張って、
はい
はい、でその他自分のコンテンツとしてコンテンツじゃなくて、コーナーとしてお伝えしていくこととかそういうことなかったですか？大丈夫ですか？
はい、
はい、そしたら、次の、ね、コーナーで、もう時間もちょっと逆に言うと、前半にちょっとボリューム出しちゃったんで、
はい、
吉田氏の、ね、新機軸についてお話を伺ってまいりたいと思います。それの前に CM でこちら。吉田秀さんを迎えているということで、
はい、
先日の学校に、ね、ご参加いただいて学園フライヤーを配布をしたりとか、またですね、新しい新規軸で学園フ以外に新規番組上げを立ち上げ計画しておいでだというようなことでね、
はい、
ご自身の方からそれの、それに向けての、まあ、学校の印象、またあるいは青写真ですね、またそれ、新規立ち上げについてのどんな風な具体的な戦略等についてお持ちなのか、詳しく伺ってまいりたいと思いますけども、さあ吉田氏いかがでしょう。もうカメラの方が忙しくてね。
あ、そうですね、
はい、
まあ、ラジオ番組伊
藤、はい、
さんのご好意いただき、まあ、番組作りたいなと思ってるんですね、
はい、
でやっぱり一番そのやる目的なんですけど、
はい、
そのうちのやっぱ劇団三國っていうものをもっと認知度を上げていきたいというのもあるし、
はい、
やっぱラジオを通じてやっぱ人とのつながりができるツールを持てるっていう、
はい、
点がやっぱ大きいのかなと思って、それはやっぱこの学大フェム見て思って、
はい、
これはぜひまあ、一緒にやりたいなと思いました
、うん、だって将来ね、それはまあ、学園もそれはもうね、俺らよりもどんどん若い世代にあれ移住していかなきゃいけないんですが、
はい、
自分らは早稲田でもできるからね、やろうと思ったらこのノウハウだけ持ってったらね、そうでしょ、
まあ、その可能性も、まあ、
じゃないですか、
あります、はい、
でそういうノウハウ量を俺がいただけばいいだけのことなんでやらしい冗談抜きして、それでどんどん拡散していって至る所にコミュニティ FM ができたりとかね、それはそれで横のつながりで連携していったら、僕はこんななんかこう、ネットワークっていうのは面白いね、
うん、
ちょっと新基軸が出来上がるんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、それはどうですか、はい、吉田氏。
まあそうですね、もう今伊藤さんおっしゃってる通り、まあ、それもちろん視野には入れてますけど、うん、
でもその関係性とのあなたがオピニオンリーダーになればいいね、うん、
まあいろいろ、まあそのあたり考えてますけど、
うん、
まずはここでちょっとやってみない限り、うん、
おっしゃる通りだ、
ちょっと見えてこないっていう、とりあえずまず
は最初はね、はい、そろそろだ
ありますね、
はい、こんな重たいカメラずっと持ってるわけ
だ。そうですね。
もういいんじゃないですか。
あ、もう大丈夫ですか。はい、取り逃しちゃいけないなという。
大丈夫です。その時はちゃんとまたやってやればいいじゃないですか。
はい、
その他にはどうですか。自分なりにの構想と言いましょうか。
構想というのはもう
コンテンツとは考えて
るんですね。もう英子ちゃんをメインパーソナリティにおいて、サブパーソナリティをうちの劇団員で回しておこうと思って、考えてますね、
はい、
でその他にコーナーにはちょっと劇団員にいろいろアイデア出してもらって、
うん、
いろいろそれぞれやってもらおうかなということを思ってますね、
うん、逆にあれですよね、そういった意味で言うと劇団さん、私は一応ミュージシャンというか音楽人なんですけど、劇団という一つのこう、まあ、武器というかコンテンツを持ってるっていうね、テーマを持ってるというのも一つ面白いですよね。
そうですね、
それはあの吹き上げ師のところもそうなんだけども、
まあ、なんせ多分うちの英子ちゃんは本当に多分30秒人に聞かせられれば1時間半人に聞かせることができるということは僕はもう自信を持って言えるので、それは全然心配してないんですよ。
彼女自身のキャラクターがそういうラジオ向きだったりとか、
そうです、ね、
やるだけ の, そのあれがあると、
素材
があると
、ね、はい、もちろん、うん、あのちょっとゲストでいろいろ呼びたいと毎回考えて、はいはいはい、劇団関係
なるほど、ね、
で最終的には目標的には英子、うん、ちゃん の, その尊敬する鴻上さんを呼びたいと思ってるんですよ、うん、そこを一つ 目標として、うん、何回 か回数重ねてやっていきたいなと、はい、だから鴻上さんを呼ぶためのツールとしてやりたいというのもあるんですね。
え、腰掛け、
え、腰掛け、腰掛け、
腰掛け、
あ、違います違います違います、ええ、あ、一つ、あの
準備段階でしたね、
準備段階でした、
ステップホップステップジャンプだからね、
そうですね。で、まあちょっと話した千本桜の方、話の方も、あ、そうで、鴻上さん呼ぶ、そうそうそう、あれもパイプもできるだろうし、
千本桜ホールも絡めてね、
だから本当著名なその演劇関係の、権威の人をどんどん、まあ、呼び込めるようにやっていきたいな、はい、そうすれば千本桜にもつながっていくなと思ってて、
はい、その他にどうですか、特筆しとくっていうか、今の本当にこう売りっていうか、その、自分のところのこれをみたいな。
あ、そうですね、まあ、実は毎週火曜日課金稽古してるんですよ、今も稽古してるんですけど、はい、うちのスタイルがその、まあ、主催の渡辺英子さんという方がいて、はい、お会いしたことありましたっけ。
いや、お会いしたことは多分ないです。
あの時は違う人だったか、はい、サーパーさん、英子ちゃん来た時、英子ちゃん来た時は違う、誰でしたっけ。
いや、ちょっと俺も記憶ないけども、
そうですね、まあ、彼女がすごいやっぱ演技指導やってて、はい、だから彼女の一つそのラジオの中でもその演劇学びたい人にちょっと、うん、あのワンポイントレッスンみたいな形
で、
う
ん、も
う
あ
って、
そ
ういうのは多分今までないんじゃないかと思って、
劇団ならではだね、うん、今日もだから本当は英子さん、英子さんでそっち行ってあれして、本当は吉田氏はそっち行くはずだったんだけど、今日はもう自分で言い出しっぺだから、じゃあもうこっちからに寄せていただきますということで、やあのわざわざ来ていただいてるんだけど、やっぱそういう芝居をベーシックにしたものってどんどんなさったらいいんじゃないかと思うし、それがあなたたちの武器になっていくんであればね、これはもうそういうユーザーっていうかリスナーの人たちはそこに興味と関心が集まるでしょうから、
はい、
どんどんなさればいいんじゃないかと思いますね、
はい
はい、じゃあちょっともうお時間なくなっちゃったので、あのその他に自分の方で何かこう、ま、この後またね、いつものようにあのちょっとやりながらいろんなそういった深い話をしたいわけですけども、
はい、
今なんか特にまたお伝えしておくことありますか。大丈夫ですか。
あ、もう今言ったことが一番大事な、
はい、ね、まあ、ちょっとそのマチコンについてもまたちょっと詳しくあなたからも、要するに、あなたなりのそういうアイディアとか感じた印象とかもたた、はい、またただね詳しく、はい、お聞かせいただけたらなというふうに思いますね、
はい
はい、じゃ あ, まあそのありがとうございましたということで、さあいつものお時間が、まあ、今日は本当にないんですけども、せっかくお越しになっていただいている唯一の、お客様にですねインタビューを申し上げたいと思いますけども、学芸不名物恐怖のインタビューコーナー、今日はですね、池田彩子さん担当放送ということで、インタビューの内容は、よく聞いてくださいよ、池田彩子さんがお昼は親子丼食べたよっていうことでまんまでしたといったことにちなんでですね、あなたの好物の丼物といっては何ということで、好物の丼物あるいはまたその丼物についておすすめのお店があればインファームさん以外でお聞かせいただきたいインファームさんに丼物の店なのかどうか分かりませんけどさあインタビューしてください。
はい、まずお名前を。
あ、匿名希望でお願いします。
はい、大山さんどうぞお願いしますよ今日は伊藤って言わないね伊藤って、
伊藤二号と申します。
意外しろ流行りか
では丼物ですね。
丼物ね、今マスターと話してたのは親子丼の話で、
ほら
人形町の玉秀、
あら
有名なとこ何度も僕行ったんだけど、
うん、
あれは好きにならんなと。
あ、そうですか、うん、人形町あたりでも有名な丼屋ありますよね。確かにね、
あの玉井では有名ですよ、はいはい、超有名です。
そこは何がいけませんでしたか。お口に合わなかったですか。
甘い、
甘いんだ、
うん、
あーなるほど、
ね、でしかもつゆがすんごい多くて雑炊頼んだんじゃねえよっていう。
なるほどね、すいません、あのおすすめを伺ってるんですけども、
おすすめはあの丼物じゃないんだけど、
はい、
今日昼ご飯食べたのは新宿に行って浜勝っていう。
それは何屋ですか。
とんかつ屋さん。
あ、とんかついいですね。そこはお口に合いましたか。
合う。それはもともと福岡のお店で、あのリンガーハットの姉妹店で。
あ、そうですか。
たまたま新宿に行って昼間だったから歩いてたら見つけて、あ、東京にもあるんだと思って。
もう一度お名前を。
浜
勝。浜勝さんね。なるほど、
すごい美味しい。
そうですか。
あのとんかつの和光と似た感じだけど、
うん、
あの100倍おすすめ。
あ、そうですか。はい、ありがとうございました。
黒豚じゃないと思う。
貴重な情報をね、 はい、
ありがとうございます。
その他に、はい、どうもありがとうございました。よろしいですか。はい、なかなかね、貴重な情報ありがとうございました。はい、あやちゃんお疲れ様、どうもありがとうね。
はい、
はい、それでは恐怖のインタビューのコーナーはこの辺にさせていただきまして、 CM 続いてエンディングです。それではこちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
サンマンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
火曜日第420回87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、あやちゃん的にはいかが。
そうですね、まあ、あの台風が迫り来る中、
本当にありがとうね。
いえいえ、いやもうなんか貴重なお話も聞けたので、
うん、お嬢はしかし頑張るな、偉いな。
え、
楽しみだな、そういう意味だな。いや本当どんどん上手になるし、それはね、俺がお世辞言ってんじゃなくて、
はい、
周囲の皆さんみんな感じ上手だと思うよ。
お、ありがとうございます。
だから本当にどんどんその辺をね、
はい、
あの伸ばしていっていただきたいなと思いますし、
はい、
活動の方もね、
はい、
ライブもまた近いし、
はい、
うん、特になんか、自分の方で、あの池田彩子こんな頑張ってますんでみたいなメッセージがありましたら伺ってくるんですが。
そうですね、あの歌って踊って頑張ってます、最近は特に。
ちょっとまたあれじゃない、こう体のつきだとかそういうのも、ね、だんだんこうその
そう、ね、
男子のせいか知らんけど、
はい、
ますますこうタイトになったり、
あ、
ね、女性らしくなって、
なんかあの筋肉はいい感じについてきたかもしれない。
ちょっとボンキュッポンっぽくなってきてな。夏場だからっていうだけじゃなくて、ね、いい感じだから、はい、ますますそういった意味で、これ近々グラビアとかもいけんじゃないですか。
まあその辺はちょっと考えときます。
なんで今つばるんだ。不用意だったから、はいはい、まあ、でもぜひね、頑張っていただきたいと思います、ね、はい、今日もお疲れ様でしたね、
はい、
まあまあ台風の方も気をつけてお帰りになっていただきたいと思います、はい、さあお待たせしました、本日のゲスト吉田さん的にいかがだったでしょうか。
そうですね、もう今日はその三国のラジオをやりたいということで、うん、この間近でちょっといろいろどういう操作しながら、
うん、
どういうタイミングで話しながら 音の調整してるのかとか、ね、ちょっとそれを気にかけながら話しましたけど、
はい、もう何も、もう
でも難しそうですね、なんか操作が
難しいっちゃ難しいですけどね。はい、はい、でもあのエンジニア連れてくればいいだけのことだし、あなたが総合プロデューサー的にやるようになれば一番、まあ、それがベストじゃないかなと思うんですが、僕は何よりもやっぱりその、まあ、今日番組の中でねちょっとそういうちょっといじらせてもらったりダメ出し的なことも申し上げましたけど、この実態、この現場感、あの実存ですよね。ああ、それこそもうそういう意味で言うとこのガッツというか、まあこの学大 FM というところにこう飛び込んできてね、それでもうそのエジプトでこう、はい、シプレヒコールを上げるみたいなカメラを持ってね、
はい、
その感じのダイナミズムというか、そのオネスティというか、その辺は僕は信用してもいいのかなというふうに思ってたりしますけどね。そこをだから本当に今度はマイクに持ち替えて、渡辺の、あの英子さんと、英子さんでしたよね。
そうですよ、
はい、ね、一緒にまた三国の皆さんと、はい、いい番組作りとかいろんな新技術を打ち出していいただけたらなというふうに思いますんで、
はい、
大いに頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
最後に何かメッセージございましたら。
そうですね、また今三国第2回公演に向けて今、
う
ん、稽古実は今日からスタートなんですよ。これが今までがちょっとね、英子ちゃんが次のキャスティングをしたいために 誰に何を配役しようということで、
はい、
発表会稽古の練習、まあちょっと練習したんです、ずっと、うん、
はい、
ちょっと台本をロシア の、うん、チェーホフっていう人の、うん、ちょっと喜劇を、うん、ずっとやらせてて、
はい、
でそれ1ヶ月半ずっとやってきてて、うん、つい先週にその発表会を部内でやったんですね。英子ちゃんがそれを見てキャスティングを次の9月の末に、
なるほど、
今度公演を阿佐ヶ谷でやるんですね、
うん、
で今日今キャスティング多分やってるんですね。
なるほど、
現場で、はい、で次の9月末29、30日に、うん、阿佐ヶ谷でやりますので、
うん、
今またそれに向けて、今日から走り出 す、
なるほど、またそれまでにだからお出かけになってくださいよ。その、はい、自分の番組とやかくだけじゃなくてね、アナウンスにお出かけになって大
体。そうですね、三国のも新しいメンバーが5人増えたんで
ぜひぜひ、
もうその5人またこっち連れて、
はい、お出かけになってください。ありがとうございました、はい、ね、ますますの劇団三国さんとしての活動もですねご期待申し上げております。さあ、そんなことで、次週6月26日火曜日になりますけども、サブパーソナリティお笑い担当西尾由里子さんともに、楽しく愉快にお送りしてまいりたいと思いますね。引き続きリスナーと関係者の皆さんには学芸のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらあてご意見ご感想とどんどんとお寄せください。それではね、ライブご上司の皆さんと一緒に番組を締めてまいりたいと思いますが、さあいつも調子でよろしいでしょうか。あやちゃん大丈夫かな。
はい、
はい、唯一の大事なお客様なんでね、中心にお送りしてまいりたいと思いますよ。はい、それじゃあヒデさんも吉田さんもよろしいですか。はい、じゃあそんなこんなで、学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございます。はい、あやちゃんどうもありがとうね。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。